今までにですね、皆様にはすでに説明をしたと思うんですけども、聖書に基づいて病気だったものが神様の力で健康になるための道というものに7つのいろいろな段階があるということをですね、7つの道があるということを説明いたしました。つまりどのような信仰のレベルであっても神様の力でもって健康になる道が準備をされているということをですね、今まで説明いたしたわけです。今一度リストにしてみたいと思います。この間リストにいたしました一番最初はコリント第一の手紙の12章の9節でもって、まあ、その前にもう少し読んでみなきゃいけないと思うんですが、コリント第一の手紙の12章の9節でもって癒しの賜物というのがあります。さて御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。これ12章の4節から読んでます。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、また他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられと教えている。一番最初に癒しの賜物でもって病人が健康になるという方法があるということをですね、以前ここから説明いたしました。二つ目に行きますと、マルコ伝の16章では17節と18節とでもって信じる者には次のような印が伴う、すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されるという癒しの方法がありました。つまり信じている者が病人に手を置いたらば、その病人が健康な者に変わるという方法が二つ目です。三つ目に行きますと、ヤコブ書の五章でもってこういうことが教わっている。ヤコブの五章のですね、14節から始まるところでもって、あなた方のうちに病気の人がいますか、その人は教会の長老たちを招いて主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を正してくださいますというのがある。ですからこのような方法でも癒しというものが準備されていた。4つ目に行きますと、ここから少しものが変わるんですが、マタイの18章の19節では、マタイ伝の18章の19節ではイエス様の口からの教えですが、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも、だから病気が癒されるということも入っているわけですが、地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。5番目に私が並べましたのは、これ以前に並べたあれですが、マルコ伝の11章の23節でもって、誰でもこの山に向かって動いて海の中に入れと言って心の中で疑わず、ただその言った通りになると信じるならその言った通りになりますという言葉、教えがある。病気に向かってどけと命令をしてどいたものと信じればその通りになる、癒しというものが現実となってくると教えています。6つ目には同じマルコの11章のその次の節24節では、だからあなた方に言うのです、祈って求めたものはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになると教えている。ですから癒されたい、癒していただきたいと祈ったその時点で叶えられたと信じればその通りになる、癒しが現実になるという方法があります。最後の7つ目はこれ使徒行伝の19章で教えておりますけれども、ハンカチというものを通して癒しの力がその病人に与えられるようにも動くことができる。まあ、このような一つ一つの方法ですね、後ほどどんなものなのか細かに説明をしていきたいとは思うんですけれども、 今日はこれ以外に、もちろんこれ今6つしか黒板には並べておりませんが、7つ、ハンカチを入れて7つあるわけですけれども、それ以外の方法でもって、つまり今まで説明をしていなかった方法というものでもって、神様が準備をしている癒しの道というものを説明をしたいと思います。けれども今から私が言う点はですね、よく聞いておりませんと、そしてもしもあなたの方が私の説明を生半可に聞いて勝手な判断をして使い始めますと、私が説明しようとしているものとは別なものを掴んでしまうことになります。そして別な結果を生むようになってきます。だから注意が必要です。どんな別な結果かというと、あなたがサタンの策略に乗ってしまうという可能性があるという結果になります。けれどもあなた自身の方ではサタンの策略に乗っているということを気がつかないで済んでしまう。深入りをした後では元に戻ることができないものになります。サタンに捕まってしまう可能性があるものなんです。じゃあどうしてこんな危険なものを今日説明しようとするのか。正しく使えば癒しに対しての効果があるから説明するわけです。どういう方法かと言いますと、あなたが自分一人で癒しを受けたい、けれどもマルコの11章の23節あるいは24節で教えているように、信じきれるほどの信仰というものを自分では持っていないと思う。サタンからの再攻撃に対して自分の持っている信仰でもって守りきれるという自信がない。このような時に役に立つ方法をこれから説明しようとするわけです。けれども大変に危険な要素が含まれている。だから注意をして聞いていただかないといけません。生半可な気持ちで聞いている人にはサタンの虜になるという可能性を持った上でもって今日の説明をしていきます。まあ少し遠回りしたところからですね、今日の勉強に入ってみたいと思う。うんと遠回りをいたしまして、旧約聖書でですね、その昔神の人エリアと呼ばれているのがいた。まあこの人の話から入ってみたい。実はこのヤコブ書の5章ではですね、この信仰の祈りというものに続いてすぐにエリアという男は3年半雨が降らないようにと祈ると、梅雨も雨も降りませんでしたというような教えがある。そしてまた祈ると今度は雨を降らせたいったような、このエリアという男がいるんですけれども、この男がですね、神様に反対をしている預言者たちというもの、合計850人いたんですけれども、それを相手に挑戦して、そして勝利を得ているような男というもの、エリアという男、そして天から火を降らしているようなこの男についてですね、少しばかり話をしたいと思うんです。けれどもこの男が主体ではない。もう少し別な角度から説明いたします。列王記の第一の19章を開けていただけますと、列王記の第一の19章を開けていただけると、19章の19節では、エリアはそこを立っていって、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従って行きますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。というようなこの出来事がある。これは何かというとですね、実はその前の16節を見ていただきますと、同じ19章の16節を見ていただけると、神様の方がエリアに向かって油を注げという、最初には ハザエルというものに油を注いでアラムの王様にしろという。その次にはニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王様にしろと言った。その後でもってエリシャに油を注いでお前の身代わりとしろ、後継者としろと言われている。これでもってエリアは自分の後継者としてエリシャという男に該当を着せております。でエリシャは21節引っ返してきて一くびきの牛を取りそれを殺し牛の用具でその肉を調理し家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。先生と弟子との関係に入ったということになる。まあ余談ですけれどもこの21節を見ていただきますとすき焼きの元素がここにあるということがわかります。牛の用具、すきでもって牛を殺してそこで料理をして食わした。これすき焼きの始まりなんです。エリシャという男は若い男なんですけれどもハゲ頭でした。どうしてハゲてるのか、これはですね皆さん天国に行ったら聞いてください。地獄に行く人は聞けない。列王記の第2の2章に行っていただきますとこのエリアとエリシャとが面白い駆け引きをしております。列王記の今度は第2の2章に行きますと2章の1節から読んでみるとこういう出来事が記録されている。2章の1節から読んでみますと主がエリアを竜巻に乗せて天に上がられるときエリアはエリシャを連れてギルガルから出ていった。エリア、エリシャですからこの名前をですね混同しないように気をつけていただきたい。エリシャというのが弟子です。エリアというのが先生です。エリアはエリシャにここに留まっていなさい主が私をベテルに使わされたらかだからと言ったがエリシャは言った。主は生きておられあなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼にエリシャここに留まっていなさい主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられあなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼にここに留まっていなさい主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられあなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったときエリアは自分の街灯を取りそれを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。そこで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャはではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。まあちょっと説明加えましょう。エリアはですね先生の方は自分の弟子に向かって最初にギルガルというところでもってお前ここにいろ私だけがベテルに行くからと言った。そうしたらエリシャはいやあなたから決して離れませんと言ってその先生の後にくっついていた。今度はベテルに行きますとエリコに私は行くからと言ってエリアの方が先生の方が言った。だからお前ここにいろという。ところがエリシャの方は弟子の方はいやあんたと一緒にくっついていきますと言ってくっついていた。でエリコに行きますと今度はヨルダンに行くからお前ここにいろと言ってまたエリシャに弟子にそこに泊まるように言った。それに対していや離れませんと言ってくっついていく。あたかもですねエリアの方は先生の方は自分の弟子エリシャを追っ払いたくていろんなことを言っているような感じを受けるところがここにあるわけです。それに対してエリシャの方は弟子の方はあなたの魂が生きている私は決してあなたから離れませんと言った。 そしてエリアについてきました。実はこれが問題じゃないんです。そして9節に行きますと、エリアは私がもう少ししたら天に昇る、まあ、今の言葉で言うと敬虚という言葉なんですが、肉体と霊とか一緒に天に上がってしまう、この世からいなくなる、だからそれ前にお前に何をあげたらいいだろうか。それに対してですね、まあ、この新改訳での訳は、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言ったと書いてある。何か意味がわからないんですが、実はこれを訳しますと、先生あなたの持っている霊の力の2倍のものを私に与えてくださいと言っているんです。エリアがですね、このエリシャと一緒になって動いている間、どれぐらいの期間一緒に動いたのか分かりません。最後にこのエリアが敬虚される日の出来事がこの2章で書かれている。その前にどれだけの奇跡を起こして、どんな力ある技を見せていたのかは分からないけれども、とにかく弟子の方、エリシャの方はエリアがいろんな動きをしているというのを知っている。それの2倍の力を欲しいと言った。13節に行きましょう。そうしたら今度はそのエリアが敬虚されてしまった、その敬虚された時に13節、それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げて引っ返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの髪、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った。この街灯、エリアからの街灯を受け取った時にですね、エリシャは早速テストしております。ついその前にはエリアが自分の先生がヨルダン川を渡る時に街灯を丸めて水を引っ張られて、水を2つに分けちゃって乾いたところを渡った。それの2倍の力をくれと言ったんですから、当然水が分かれるはずなんです。だからその街灯、同じ街灯を取って水を引っ張られた、最初で引っ張られたけど分かれない、どもんだからエリアの神、主はどこにおられるんだ、2倍の力をもらっているはずじゃないかと言って、もう一度引っ張られたら水が分かれた。だからその水の上を歩いています。まあ、余談になりますけれども、皆さんがですね、この列王記の第1の半分ぐらいから、この列王記の第2の途中ぐらいまで、エリアというこの先生と弟子であったエリシャとが、おのおのどのような働きをしたのか、まあ、聖書に書いてあるところだけしか調べられないわけですけれども、これを調べてもらって、そしてそのエリアがやったのと弟子であったエリシャがいろんな行った力ある技と比較をしてほしい。比較をする性格でないものも出てきますけれども、比較できるところを比較をしてくださると、大体においてですね、弟子のエリシャは先生だってエリアの倍の働きをしています。そして最後に面白いのは、このエリシャ、弟子の方が死んじゃった。死んだもんですから、その骨をどっかに入れなきゃいけない。ところがその骨を追っかけてですね、敵が攻めてきた。だもんだからその骨を守っていた連中が墓場の中にそのエリシャの骨を放り込んで自分が逃げ出しちゃった。ただその墓場の中にあった死んだ人の骨がその場で生き返っております。そのような力を出している。これが列王記第2の13章で出ている。まあ、こういうような働きをしたのがエリシャなんです。ですから、エリアというその先生とエリシャという弟子との間で非常に大きな働きがあったということがわかると思う。これでもってですね、今日の笑いに入りたいんですが、エリシャが、弟子の方が自分の先生エリアから2倍の霊の力を受け取ることができるようになるために、先生であるエリアが決めた条件というものは何だったのか、何をエリアはエリシャに要求したのか、10節を見ていただけますと、まあ、9節から呼ぶと、渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、まあ、新改訳の訳ではなくてですね、原本に近い訳にいたしましょう。私はあなたが持っている霊の力の2倍のものが受け取りたい。 と言った。エリアは言った。10節、あなたは難しい注文する。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天に登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げて、引っ返してヨルダン川の岸辺に立った。そして水を二つに分けています。この十節でもって、もし私があなたのところから取り去られるとき、つまり軽挙されていく様子を、あなたが見ることができれば、そのことが2倍の霊の力があなたに叶えられよう。できなければ、見ていなければそうはならないと言っています。見ることができればその願いを叶える、見ることができなければそうはならないとエリアが弟子エリシャに条件をつけております。この原理を応用して、病気に対してあなた自身が癒しに到達することができるものとなってまいります。この原理を応用することでもって、病気の人が癒しを受けることができるようになる。あなたがこの原理をその病気の人に説明をして、その病気の人自身が見ることができれば、手を置いて祈らなくてもその病人は癒しを受け取ることができるようになります。この方法を今から説明したわけです。今から説明いたします原理は、例えて言うとマルコ伝の11章23節で教えている信仰の原理ではありません。信仰の原理というものは、病人であるあなたの方が信仰を使って、あなたの持っている信仰を使って準備されている癒しを受け取る。けれどもあなたの信仰というものは、あなたが持っている信仰そのものは他の人の癒しを現実させるのには役立ちません。山に向かって動いて海の中に入ると言って、心の中で疑わずその言った通りになると信じるならその通りになるという原理は、あなたの病気に対してあなた自身には使うことができても、他の人に使うことができない。信仰の原理ではもちろん、この23節の方、5番目の方法では、病気に向かってあなたが命令をする、そしたらその通りになると信じる、そしたらその通りになる、癒しが現実になる。24節の方では癒されるように祈る、その時点で叶えられたと信じる、そうしたら現実になるという方法です。ですからこのマルコの11章の23節24節での信仰の原理というものを私がこれから説明しようとするのであれば、新しい方法ではありません。今までにすでに7つの道の中にリストとして出している。見ることができたら叶えられる、癒しが受けられる、現実になる。見ることができなければそうはならない、癒しが現実にならないという方法です。注意していただきましょう。頭で考えるものではありません。頭で想像するのではない、あなたが見ることができればというのが条件です。この条件をしっかりと覚えておいていただかなければいけません。想像してやったのであればサタンの虜になります。見ることができれば癒しが現実になる。この観点からこれからの説明を聞いていただきたい。 皆さん自身が皆さんの教会に戻ったとき、あるいは今まで言っていたキリスト教関係の本なんかを売っているところなんかでもってですね、見ることができると思うんですけれども、あるいは子どもの聖書なんかにもよく書いてあるかもしれないんですが、十字架にかかっているイエス・キリストの姿を絵に描いたものを皆さんどっかで見たことがあると思う。多くの場合にですね、その絵は頭を少し垂れている、見た顎ひげをいくらか生やして、割合に顔はきれいな顔をしている。髪の毛がですね、どちらかというと今のヒッピータイプのように少し長く伸ばして、まるで外から見たら女か男かわからないような髪の毛を長く伸ばして、人を見抜くような厳しい、それでいながら愛のこもった目つきをしている姿を皆さん見たことがあると思う。槍で脇腹を刺された跡が書かれているのもあるけれども、その顔を見ますと多くの場合にこれで全部が完了した、満足したといったような感じを持った表現で書かれている。何の苦しみも苦しみの跡も見られないような絵が描かれております。けれども十字架の上での苦しみというものは非常に大きな苦しみでした。美しいものではありません。聖書からですね、イエス・キリストがその十字架にかかる時に、あるいはかかってからどれほどの苦しみを通ったのか調べてみたいんですけれども、残念な話、聖書では十分に教えていないんです。歴史の本に書いてあるものと考え合わせてみると、初めてイエス様がどれぐらいの苦しみを通ったのか想像できるようになります。私は昔これでもって非常に思い悩んだことがあります。なんで聖書にはイエス・キリストのその苦しみを表していないのか。で、分かりましたのはですね、聖書というものは聖霊が神の人を通して神様の道というもの、神様の愛というものを説明するがために神の言葉を記したものです。で、神様の言葉ではそのイエス様の十字架を通してどれほどの祝福が準備されているのかというものを知らせるがために聖書というものを書かしている。どうやったらその準備されている祝福を受け取って現実にすることができるのかというのを教えているのが聖書です。だもんですから、まるでですね、漢字からいくと四つの福音書どこを読んでみても、それからその後のポールの手紙を読んでみても、まるでイエス様がどれほど苦しみを通ったのかということは問題ではないんだといったような感じを受けるほど、ごく簡単にしか書かれておりません。けれども、もしもですね、皆さん自身がこの聖書をもう少し深く調べていって、そして歴史の本でもってその裏付けをしていきますと、つまりあの当時の社会の状態、習慣といったもの、風習といったものを調べながらこの聖書に書かれているものと照らし合わせてみますと、このごく短い言葉で表されている聖書の中の言葉に対して非常に深い意味があるということがですね、汲み取れることになってまいります。マタイの福音書の26章を開けていただきますと、マタイの6章の、いや、マタイの福音書の26章の1節から読んでみるとこのようなことが記されています。イエスはこれらの話をすべて終えられると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちは、 カヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます。世界中のどこでもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られ、この人の記念となるでしょう。もう少ししたらば死ななければいけない、その時の準備をしてくれたんだとイエス様が言っている。26章の36節に移っていただきましょう。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは深く恐れもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子のところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らがまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返し三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。ここでもってすでに分かるようにですね、イエス様自身はどれほどの苦しみを通らなければいけないのか、すでに予測をしていた、知っておりました。だもんだから深く恐れもだえ始めたと37節って書いてる。そして悲しみのあまりに死ぬほどだ、私と一緒に祈れとペテロとゼベダイの子二人に言っている。我が父よ、できますならこの杯を私から去らせてください。このような苦い杯を飲まないで済むもんなら、飲まないで済ませるようにさせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと言っている。肉体は弱い、肉体の上でも霊の上でも両方ともどのような苦しみを受けなければいけないのか、イエス様の予測ができておりました。26章の47節に言っていただきましょう。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒だった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。そこで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が、 手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ちかかって、その耳を切り落とした。これ、ペテロがマルカスという男の耳を切り落としています。するとイエスと一緒に、いや、その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それよりも、それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今、私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。54節が非常に大切です。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。一軍団というのはですね、レギオンという名前でも呼ばれているんですけれども、6000人の兵隊から出ているのが1軍団です。12軍団の天使たちを使うことができたという。ということになると7万2000人の、まあ人と言っていいのかどうか知らない。7万2000の天使をイエス様は使うことができたとここで言っていることになります。12軍団よりも多くの御使いたちを私の配下に置いていただくことができないとでも思うのかと言っている。7万2000の天使たちを今使おうと思ったら使えないわけじゃないじゃないかと。イエス様が言ってます。これを覚えていてほしい。じゃあ一人の天使がどれぐらいの仕事ができるのか理解することができると、7万2000の天使というものが集まった時にどれほどの大きな力が出てくるのか理解ができます。列王記の第2の19章に戻っていただきますと、列王記の第2の19章の35節を見ていただくと、こういうことが記されております。その夜主の使いが出て行ってアッシレの陣営で18万5千人を撃ち殺した。実はこの夜主の使い、これ単数形なんです。ですから言い方を変えたら、その世一人の主の使い天使が出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていたと書いてある。それが7万2千人使えた。どれほどの大きな力が出ることになるのか覚えておいていただきたいと思います。マタイの福音書の26章に行きましょう。26章の67節。そのイエス様を裁判にかけておいて、彼は死刑に当たる、十字架につけろと言った。そうして縛り上げておいて何をしたか。67節。彼らはイエスの顔に唾をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろ、キリスト。あなたを打ったのは誰か。これが実は一晩中続いております。一晩中叩いている。繰り返し繰り返しイエスの顔を叩いている。どういう叩き方をしたのか、実はこのマタイの26章でははっきりと書いてないけれども、マルコの14章に行っていただけますと、マルコ伝の14章では、65節でもって、マタイの26章では教えていないものが教えられている。マルコの14章の65節では、こうしてある人々はイエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろ、などと言ったりし始めた。また、役人たちはイエスを受け取って平手で打ったと書いてある。目隠しをしておいて、イエス様を打っている。ルカ伝の22章ではこれがもっとはっきりと分かってきます。 ルカ伝の22章の63節と64節を見ていただきますと、イエスの監視人どもはイエスをからかい鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりしたと書いてある。一晩中誰か来て叩いておいて、誰が叩いたか言ってみろとイエス様を殴っている。7万2000の天使の使えるイエス様がどうして天使に命令をしてこれを止めていないのか。マタイ伝の27章に行っていただきましょう。27章の11節に行きますと、27章の11節では、さてイエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは彼にその通りですと言われた。しかし祭司長長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたと書かれている。イエス様は一言も自分の立場を弁明しておりません。それどころかこのような不当な裁判というものに対してイエス様は天使を使って止めようともしていない。7万2千の天使が使えるイエス様ですよ。一人の天使が18万5千の人を滅ぼすことができるだけの力を持っている連中を使わないでいる。なぜなのか。なぜ一言も答えなかったのか。天使たちの方ではイエス・キリストの口から出る命令を待っておりました。命令があったらイエス様の周りを取り囲んでいろいろと冒涜している連中を全部どかしてやろうと考えて天使たちは準備をして待っているけれども、イエス様は命令をいたしません。黙っている。なぜそうなのか。イエス様自身何か達成しなければいけないものがあったからなんですよ。これが先ほどのマタイの26章でイエス様自身が言っていた。もしも一言でも喋ったら、そして天使たちが動き出すことでもって達成しようとしていた目的が達成できなくなってしまう。だからイエス様は黙ってこのような侮辱を受けていたんです。マタイの27章のもう少し先に行ってみましょう。27章の22節から読んでみたいと思います。最後にイエス様を死刑にするようにした。ところが習慣でもって誰か一人を許さなければいけない。死刑囚の一人を許すということになった。民衆はバラバという殺人犯を許せと言っている。じゃあキリストと言われているイエスを私はどうのようにしようかというピラトにの問いに対して、十字架につけろと一斉に言ったと22節って書いてます。23節。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。自分たちで、お前たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。この人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。マルコの15章でも、ヨハネの福音書の19章でも同じことが書かれている。けれども、これだけしか書かれておりません。鞭打ってから 十字架につけるように引き渡した。実はですね、鞭で打つというのはこれは犯罪人に対しての体罰です。あの当時の習慣ではユダヤ人に対しては39回打つというのが習慣だったと書いてある。イエス様に何回打ったとは書いてありません。あの当時の習慣というもの、歴史の本から割り出したものでは、ユダヤの連中にはイスラエル人には39回打つのが習慣だったと書いています。ポーロもコリント第2の手紙でそういうふうに言っている。42引くことの1回私は鞭を打たれたことが5度あると書いている。つまり39回の鞭を私は5回も違う時に打たれているんだと言っている。あの時の鞭はですね、ちょうど私がやっているこのズボンのベルトと同じようなやつが長い編んだ革の先に5本ほど、だいたい30センチから40センチの長さのが5本ほどつけてあります。その手前に棒からその5本の先に行くまでの間、2メートルから3メートルの編んだ革の紐がついていた。で、このベルトのようなこの5枚の革にはですね、金の鋲が打ち付けてあります。これで打ちますと皮膚が破れるというだけでなくて2個目でちぎれてしまう。事実、打たれているうちに、39回打たれているうちに死んでしまった犯罪人が何人もいるということが歴史の本では書かれている。それほどにきついものがこの鞭打つという言葉で表されているものなんです。で、それを鞭で打ってその後から十字架につけた。これ二重の処刑をしております。このような不当なことをする必要がないけれども、それをした。聖書ではただ簡単にイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したとしか書いてない。それ前にイエス様自身が天使を使えばこれを止めることができた。それ前にピラトに向かって、総督に向かって、どういう理由でもってこの3年半伝道したんだと釈明をしたりすれば済んだかもしれない。鞭を受けずに済んだかもしれないのに、イエス様は一言も喋っておりません。弁明していない。何を達成しようとしたのか。新約聖書で見るよりも旧約聖書のイザヤ書の53章で見るとこれがはっきりと分かります。すでに予言されている。イザヤ書の53章の最初から読んでみますと、私たちの聞いたことを誰が信じたか。これイエス様が現れるも500年、600年、700年前の予言です。主の御腕は誰に現れたのか。彼は若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような芽生えもしない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。彼は若枝のように芽生え、砂漠の地から出る芽のように育った。イエス様が生まれた時、イエス様が伝道している時のイエス様の状態です。非常に強いものだったけれども、私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、慕うような芽生えもない。これが十字架の上でのイエス様の姿です。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。一晩中叩かれているんです。顔は腫れている。しかもその後で39回の鞭を打たれている。そして自分で十字架を背負って歩かせられている。無残な格好になるはずです。その理由は何なのか。それが53章のイザヤ書53章の4節から始まっています。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、髪に打たれ、苦しめられたんだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。 しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられたが、それを忍んで口を開かず、放り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力たたえたことを。彼の墓は悪者と共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。我々が主というとイエス様を感じてしまう。ここで主というのは宇宙を作った神様と考えていただきましょう。父なる神と見ていただきたい。彼というのが後ほどのイエス様です。もし彼が自分の命を在家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらすものとなっている。イエス様は私のあなたの罪の贖いをするために十字架についたと言っている。この贖いは達成いたしました。神様に対しての罪というもの、すべての罪というものは贖われております。そうするとどうして鞭で39回も打たれたのか。先ほど言ったようにこの回数は聖書には書いてない。歴史から割り出した回数です。どうしてその痛みの中でもって十字架を背負って歩いたのか。痛みに耐えている。苦しみをじっと我慢しております。その鞭で打たれたがために、体の肉体はズタズタに引き裂かれているのをじっとこらえていた理由は何なのか。7万2000の天使を使わなかった理由は一体何なのか。これが4節です。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。じゃあなんで神様は、イエス様の父親はイエス・キリストが苦しみを通ることを望んでいたのか。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたんだと。十節に行きますと、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。なんでそうなのか。何が理由でもってイエス・キリストを苦しめることが、そして砕くことが、痛い思いをさせて最後に十字架で死なしてしまうことが主の御心であったのか。どういう理由でもって自分の一人子イエスが十字架で苦しんでいる様子を天から見ていたのか。その前にも歯を食いしばって一言も言葉を出さないようにしているイエス様を天では眺めています。天使を動かしてしまわないようにじっと我慢しているイエス様を天でも見ている。体に食い込んでくるその鞭の痛みというものを、そしてその痛みでもってイエス様自身の体がよじれるのを天で黙って見ている。自分の一人子がこの世でもって天の父の心を行うと言って行動をしている、自分の一人子が苦しんでいる様子を天で見ている。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であったというのは一体何なのか。なんで天から力を出して天使たちを動かしてイエス・キリストの苦しみを止めようとしなかったのか。
なんで無知で自分の一人子の肉体を食い込んでいるのに、その無知を打っているローマ兵の手を押さえようとしなかったのか。周りで見てバカにしているイスラエルの連中を、なぜ7万2000の天使でどかしてしまわないか。何か理由があったはずなんです。イエス・キリストの手を高く縛り上げておいて、木に吊るしておいて、ローマ兵が力いっぱい鞭で叩いています。叩かれるためにその鞭の皮でもって皮膚が裂ける。そしてその病が肉体に食い込む。ですから肉がちぎれます。ただ叩くだけではなく、叩いておいて引っ張るという叩き方をしたと記録されております。背中にも体の脇にも足のももにも顔にも鞭が当たる。肉がちぎれて血が吹き出す。肋骨も裂けた血の肉の間から見えてくる。そこに鞭が当たる。苦しい息遣いになってまいります。肉も皮もズタズタに切れている。ちぎれた肉が皮でもってぶら下がっている。血の塊が、そして肉の塊があちこちに飛び散ります。体中傷だらけになっている。骨もむき出しになって、そこから血が噴き出している。この間イエス様は痛みをこらえています。そして39回打たれている。一言も痛みを口に出していない。7万2000の天使を呼んで、その痛みを止めようともしなかった。なぜなのか。何かを達成しようとしていたわけです。助けを求めるものでもってその目的が壊れてしまう。だから何も言葉を出さない。痛いのを我慢していたわけです。何を達成しようとしていたのか。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。鞭がイエスの体に食い込んでいくたんびに、その体から肉の塊がちぎれて飛び出すたんびに、その体にむき出しになっている骨に鞭が当たるたんびに、その体から血が吹き出して肉の塊と一緒になって飛び散るたびに、あなたが持っている病気は一つ一つイエス様の体に植え付けられたんです。取り去ってくれたんです。これ以外に方法がなかったんです。サタンが持ってくる病気というもの、サタンが人に渡そうとして持ってくる病気というものを止める方法がこれ以外にはなかったんです。我々人間が健康でいられるためには、イエスの肉体に鞭で打たせておいて、その受けた打ち傷でもって我々の病気を全部その体に背負ってもらう以外、癒しの道を開ける方法がなかったんです。だからイエス様はこの痛みに黙ってじっとこらえていた。あなたが健康でいられる姿を心に描きながら、その痛さにこらえたんです。天使を使えば鞭で打たれないで済んだかもしれない。苦しまないでもよかったけれども、もしも天使を使ってしまったら、もしも鞭で打たれるのをやめたら、もしもイエスの体がズタズタに裂かれて血が飛び散るようなところまで通らなかったとしたらば、ありとあらゆる種類の病気をあなたから取り去ることはできなくなってしまいます。あなたが健康になる道が開かれないままで済んでしまう。イエスの力というもの、天の父の力というもの、聖霊の力というものでもって癒しが可能にならないで済んでしまったかもしれないです。 イエス様の手を高く縛り上げておいて、そして鞭で打たれています。ローマ兵がその長い鞭でもって力いっぱい引っ張られて引っ張り込む。最初に打たれただけでもって肉は裂ける、ズタズタに肉は切れてしまいます。苦しい、非常に痛い、見えますかこの姿が。歯を食いしばって痛みを耐えている。しかも一言も言葉を出さない。なぜ出さないのか。あなたの病気を自分の体に引き取ることでもってあなたが健康になれる道が開くと思うから、歯を食いしばって我慢して一生懸命打たれている。イエス様の体から血が吹き出している。肉がちぎれて飛んでいる。見えますか。この痛みの中で、この苦しみの中でもってイエス様はあなたに向かって、その病気を私に渡しなさい、私の体に渡しなさい、私の体で打ち消えてあげる、あなたが病気でならなくて済むようにしてあげると言っているイエス様なんです。見えますかその姿。あなたが今まで持っていた病気というものは、イエス様がその鞭で打たれているとき、その苦しみの中でもって、もう一回打ってみろ、もう一回打ってみろ、もう一人持っているその病気を私が引き取ってあげる、あの病気も引き取ってあげる、この病気も引き取る、だからもう一回打ってみろと歯を食いしばりながら、あなたの病気を全部イエス様の肉体に引き取るように頑張っていたんです。見えます。あなたの体の中に今までいた病気というものがイエス様の体にもすでに移っているんです。あなたが健康になっていく姿見えますか。イエスの受けた打ち傷であなたが癒されたという姿をあなたに見ることができるかどうか。見ることができれば、あなたの心の中に見ることができれば、あなたの病気はイエスの体に取ってもらったということが見えることができれば、あなたはこの場で癒しを受けることができる。見えます？あなたの病気はイエス様の肉体がもうすでに取ってくれているんです。イエス様が背負ってくれている。見えますかこの姿。あなたはもう病気をしなくてもいいという姿をあなたが心の中に見ることができるかどうか。見ることができれば癒されます。イエス様は歯をじっと食いしばって痛いのをこらえている。打たれるために頑張る。どこが背中で、どこが脇なのか、どこが皮で、どこが肉なのか、脇がわからないほど血だらけになってイエス様が吊ら下がっている。足で立っているという力もない。吊ら下がったその皮に全部体重をかけたままでもって叩かれて一生懸命我慢している。7万2000の天使が周りを取り囲んで、今命令してくれるか、今助けに行けるかと思って待っている。それに対して片側でイエス様は邪魔をすんなと言って叩かれるその痛みにこらえている。何のためにそれをしたのか。あなたの病気をそのイエス様の肉体に全部引き取るためなんです。もしも今ですね、皆様の心の中でもその姿が見えた人がいたら手を挙げていただきましょう。あなたが見えた方いますか。見えた方がいたらばどんな病気でも癒されちゃう。見えることができなければ癒しは現実になりません。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが一人であるイエス様の肉体を通してその痛みの中でもって 私たちが癒しというものが受け取れるよう、あなたの力でもって健康になる生活を送ることができるよう動いてくださったことを感謝いたします。イエス様、心から感謝いたします。あなたがあのような苦しみを通り、むごたらしい場面を通りながら我慢をしてくださったおかげでもって、私たちは健康になれる道を、サタンが持ってくるその束縛を完全に自由になる生活を送ることができるよう、あなたが動いてくださっていることを心から感謝いたします。その準備されている癒しというものを私たちの方でもってありがたく受け取り、そしてイエス様、あなたに栄光を返し感謝をし、この時点から私たちが健康な毎日の生活を送ることができるよう、あなたが準備をしてくださったことを感謝すると同時に受け取らせていただきます。健康な生活を送らせていただきます。どうぞこれからも私たちをあなたが見守り、毎日の生活においてあなたがすでに十字架でもって、その架から少し前に苦しみを通しながらも準備をしてくださって、癒しというものでもって、健康になる道でもって、私たちのこれからの生活がより豊かなものになるよう、あなたが導いてくださいますように。真理を知ることによって我々自由になると教えてくださいました。このような苦しみを通りながらも、その自由を私たちに与えるよう真理を知らせてくださっていることを感謝いたします。私のために、またここに集まってくださっているお一人お一人のために、イエス様、あなたがその苦しみを通り、しかもその苦しみの中で私たちに健康なものを与えることができる、その道を開いてくださったことを感謝いたします。いくら感謝をしても感謝し足りないと思います。イエス様、ありがとうございます。これから先もあなたがすでに確立してくださっているその癒しというもの、健康になる道というものを私たちのことでしっかりとつかみ、そして主であるイエス様に栄光を返す毎日を送ることができるよう、あなたが私たちを励まし、私たちを導き、私たちに力を与えてくださるものと信じて、この時点で感謝いたします。このような祈りがいつも聞かれることをありがとうございます。感謝とお祈りとイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。